ポッドキャスト、本田優子の欲深い女が美しい理由、美とお金を引き寄せる。ポッドキャスト、本田優子の欲深い女が美しい理由は、1万人の女性をコーチしてきたメンタル美容研究所代表、本田優子が、幅広い知識と自らの経験をもとに、より美しく豊かになる方法を独自の視点からお伝えしていきます。女性の本来持っている美しさを引き出すヒントや、2005年から実業家として培ってきたノウハウ、精神的、経済的な自立、自由奔放に輝きながら自分の人生を楽しむ意識やメンタル作りについてお話をしつつ、またリスナーの皆様の様々な悩みを解決していく番組です。それでは本日の番組をお楽しみください。
こんばんは、本田優子です。本日のポッドキャスト、1万人の女性をコーチしてきた私、本田優子の欲深い女が美しい理由、美とお金を引き寄せるの番組をスタートします。本日のこの番組はアシスタントのナッチと一緒に進めてまいります。ナッチ、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、では今日はどんな質問が届いてますか？
はい、リンリンさん、こんばんは。私は心理的なことを学んでいたのですが、リンリンさんのポッドキャストを聞いてやっと腹落ちし、自己否定をしなくなりました。私自身が自分を責めることをやめ、すごく楽になることができたので、職場の親しい友人にもリンリンさんのポッドキャストを勧めています。でも、全然興味を持ってもらえず、聞いてくれません。実は、彼女はトラブルメーカーなので、私も含めみんな迷惑を被っています。彼女はいい子ですし、リンリンさんのポッドキャストを聞いたら楽になるかなと考えています。心理的に彼女にどうやったら聞いてもらえるようになるのか教えてください。ちなみに私は、迷惑とは言わず、彼女を褒めて褒めて、さらに良くなるよと言って、ポッドキャストを聞いてもらえるようにしています。というご相談です。
はい。ありがとうございます。私のポッドキャストを聞いてくださって、自己否定をしなくなったということで、いや、嬉しいですね。やっぱりね、こういう、お便りいただきますと、なんか、純粋にやっててよかったなって思いますよね。うん、なんか、うん。はい。まずちょっと喜びに浸りました。ありがとうございます。そして、そうですね、すごく楽になったということで、多分視野が広まったりとか、ご自身の、こう、器っていうんですかね、すごい広まった、大きくなったんじゃないかなっていうふうに、全然それは私の力ではなくて、ご自身の力ですので、でも何かきっかけになったということで、ありがとうございます。そしてね、進めてくださっているということで、また嬉しいですね。そしてね、なんか、褒めて褒めて、なんだっけ、最後にね。
褒めて褒めて、さらに良くなるよ。
っていうふうにね。
はい。
で、結果どうなんでしょうね。興味をね、まだ持ってないんでしょうかね。ありがとうございます。多分、純粋に、いいよっていうふうに進めてくださってるんだなっていうのがすごく伝わってきて、私自身もね、すごく、ただ、もう本当に嬉しいなっていう気持ちに今なったんですね。ありがとうございます。そしてですね、今聞いたことで、その心理的にどうやったら、聞いてもらえるか。まあ、伝え方ですよね。伝え方とかっていうのって、まあ、難しいですよね。まあ、究極の伝え方っていうふうに、今日、題名しようかなって今思いついたんですけども、まずですね、ですね、その、ご友人は、困ってないんですね。もしかするとなんですけど、そのご友人が困ってるっていう、まあ、前提になってますよね。まあ、それって本当ですかっていう、こ ことをね、今実はお聞きしたいんですね。なぜかというと、私もよくあるんですけど、なんか、これすごいいいなって思ったものって人にシェアしたくない。まあ、今シェアの時代とかってよく言われてますよね。所有じゃなくシェアの時代だとかって言われてますけど、まあ私も本当にそう思っていて、ね、シェアした方が、まあ、喜びは何倍にもなるしね。例えばじゃあなんか、悲しみは半減する可能性だってあるし、シェアって本当に素敵だなと思うんですけども、うん。一個ね、こう気をつけた方がいいかなって思うのが、そのシェアが、その、例えばじゃあ誰か身近な方、こういうその職場のご友人でもいいですし、そうするときに、ああ、これこそあの人に聞かせたい。
うん、
あ、もうこれをね、彼に見せなくちゃよ、みたいな。うん、とか、うん、なんだろうな。これこそ、例えばじゃあ私が勝手にこれこそナッチに必要だ、みたいな。っていう風にね、なったときにね、
うん、
純粋にね、その人のことを思ってる気持ちはもう確かですよね。うん、今もご友人のことをもっと良くなるのにって純粋に思ってる。ですけども、
うん、
うん。実はね、それ要注意なんですよ。うん。別の何か、影が潜んでいる可能性があるんじゃないかなっていうのを、
うん、
ちょっとね、別の視点からね、
はい、
考えてみていただけたらなっていうふうに思います。まあ、それ何かというと、その先ほども言いましたに、まあ、あの人は困っているっていうふうに、受け止めているあなたの受け止め方なんですよ。あの人は困ってるだろうと思っているあなたなんですよね。そうなんです。それが、その、あなた自身が、あの人、そのご友人に対して、あの人は問題だ。私もね、迷惑してるし、みんなもね、迷惑してる。っていうふうに見ている問題視、そこにはですね、巧妙に隠された、まあ、うん、あなた自身の問題が潜んでいるケースがあるんですね。かといってね、別に、その、責めてるわけではないんです。本当にね、すごくいろいろ変化がね、終わりになったと思うんですけれども、ただそもそもなんですけど、その、お友人、あの人は困ってる。
うん、
で、本当そこまで困ってます、
うん、
っていう話なんですよね。で、ご自身もね、今ね、もう、突っ込む前にご自身で、さりげなく書かれてるんですけど、うん、そんなあの人に困ってるのはあなたですよね。
うん、
そうなんです。あの人が、ああだから、私が困る。私がイラッとする、
うん。
私が迷惑する。私が被害被ってんだ。とかね。まあ、うん。他にもよくあるパターンが、こう、あの人はあんなだから、もうダメになっちゃうから。もう、心配、もうあの人はもうダメになっちゃうからっていうね、人もよくいらっしゃるんですけど、そうすることでですね、そうだ、今あの人はダメなんだ。というふうに、さらに思い込むんですね。そうすることで、じゃあ、例えばさ、この本をあの人が知れば、じゃあ、聞いてほしいですけど、本田裕子のポッドキャストが聞いてもらえれば、本田裕子のブログを見てもらえれば、とかね、あの人変わるんじゃないかな。ああ、もうどうしたらあの人変わるんだろう。あれ、そのために私どうしてあげたらいいかしら、とかっていうふうに考えてる方が、非常に、まあ、結構いらっしゃるんですけど、うん、一言で言うと、何もしなくていいです。そうなんです。そこにはね、すごい愛があって、私、まあね、こうやってね、なんか、嬉しいことに私はなんか切ってるみたいな話なんですけど、本当に何もしなくていいです。そうなんですよ。まあね、私もちょっと実例があったんですけども、まあ、本人が変わろうと思ってないと、変わらないんですね。周りが、どうこう言っても、うん、周りでこう、コントロールしようと思ってもできるもんじゃないですよね。
うん、
なので、うん。そもそも多分そんなに変わりたいと思ってないと思うんですね。
うん、
で、変わりたいのは、あの人じゃなくて私なんですよね。
うん、
うん。ちょっともしかしたら今嫌な気分になられてるかもしれないんですけど、そうなんです。私なんですよ。で、さらにごめんなさいね。きつい
個をちょっと質問させていただきますと、どうして、そんなに変わってもらわなくちゃいけないんでしょうかね。まあ、あの人が問題だからですよね。っていうふうに思ってるうちは、まあ、あの人も状況もまあ変わらないんですね。ではね、どうすればいいのっていうことになるんですけど、まあ、だからそういうそのあの人に、まあ、わかんないですよ。まあ、確かに、多分ね、あなただけじゃなくて、職場の方みんな迷惑をこう持ってるってことなので、多分問題はある可能性はあります。何かしらの本人は気づいてない。けども本人はそれを、それに困ってないっていう状況だと思います。冷静に今、この文章を拝見すると。なので、そうなんですけれども、それをね、周りで無理くりコントロールしようとか変えようとしても、結構難しいですね。ですので、大切なのは、まずは、ご自身です。そういうふうに、その人に、あの人に、イラッとしたり、あの人は問題だ、もう大変だ、困ってるんだ、って思っている、そう思っているあなた自身が自分の心をまっすぐに見ること。正当化せずに。でね、そういう時っていうのはね、実は、深いところにあるので、見たくないところだったりする可能性もあるんですね。そしてそれが見たくないがために、一生懸命、あの人に変換をして、自分をね、問題だわ、困ってるんだわ、っていうふうに、言ってる可能性があります。別にあなたがそうだっていうわけじゃないんですよ。可能性結構高い方が多いです。そっちの方がね、結局自分の痛いところ見なくて済んじゃうから、困ってる人、なんか、私が何とかするんだわ、っていうふうに、まあ、使命感で、なんか、充実感さえ感じちゃってる人って結構多いんですね。でもね、本気でその人何とかしたかったら、もしね、本当にその人のこと何とかしたかったら、そんな時こそ自分と向き合うんです。その人ではなくて。まあ、そうするとですね、私は何の問題もないわよ。って思うかもしれないんですけど、そう思うんだとしたら、それもいいんですよ。そうするとですね、とことん、あの人はやりきっちゃうんです。とことん、あの人が問題、あの人が困ってるっていうのをとことんやりきってみると、あれ私っていう時が訪れるかもしれないですね。で、そうすることによって、その解決の糸口は自分の中にあったってことが、またさらに腹に落ちてくると思うんですね。そうするとですね、自然と、あなたの状態が変わっているので、これいいよって素直な気持ちで、今も素直な気持ちだと思うんですけど、もっとね、純粋な気持ちで、その適切な時に言えるようになるんですね。で、その言葉には、もうあなた変わってよ、私迷惑被ってるんだからっていうような空気、そういうなんかこう、波動というか、そういうのが入ってないので、さらにピュアなものになってるので、言われた方も、そんなにいいんだ。うん、素直にね、興味を持ってくださったり、なんかそんなにいいんだったら、私も本田裕子さんのポッドキャスト聞いてみようかしら、って言うかもしれません。でも言わないかもしれないんですけどね。でもね、それならそれでいいんですよ。そんな時にはもうあなたは、もうそれで構わなくなってますから。あの人が変わらなくても、あの人はあの人でいい。あなたが変わっても、それでいい。私は私でいい。っていうふうに、もうあなたご自身が自分の本音に従って生きるだけで、もう自分自身にくつろげるようになってます。なので、もう本当ぶっちゃけ人っていうのはもう変わりたかったら自分で変わっていくし、変わりたくなかったら変わらないですよね。困っているように見えても、はたからね、まあ言いますよね、私から見ても、いやもう相当困ってるでしょ、みたいな。変わった方がいいでしょ、みたいな。でも本人がもう変わる気がない人、変わりませんよね、やっぱり。なので、まずは自分に集中することが、大事かな、というふうに、私は思いますね。で、究極の伝え方なんですけど、まあ今のをまとめますと、結局伝え方っていうのは、相手に届かないっていうのは、
まあ、ちょっと厳しいんですけど、その、あなたのあり方に説得力がないからなんですよ。結局人はもう楽しんでると、なんかわかんないけど、その人、例えばじゃあ、すごく変わったとして、今も変わられてると思うんですよ。でも説得、まあ、説得っていう言葉もちょっと微妙なんですけど、伝え方っていうのは結局その人のあり方から伝わるものですよね。なので、今もとても素晴らしい、本当に温かい愛の溢れる方だなっていうふうに私は思うんですけども、ちょっとね、コントロールしようとしてる感じがね、人間みんなあるんですよ。私もあります。なので、とてもよくわかるんです。そこに純粋な気持ちもすごくあるのも、すごく伝わるんですけども、もうね、自分に集中でいいんですよ。というふうに私は思いますね。あとですね、もう一つ、なんだっけ、褒めて褒めて。
あ、そうですね。
うん。褒めて褒めて進めてる、さらに良くなるよっていうのがですね、私は実は危険だと思っていて、なんかすいませんね、ぶった切っておくれる。全然それが悪いわけではなくて、個人的に私の主観なんですけど、褒める、なんかよくね、褒めて伸ばすっていうふうに言われてますけど、その褒めるっていうものにも、実はちょっとコントロールしようとしてる意図を感じますよね。まあ、よくね、例えばさ、親御さんが子供さんに、ゲームにね、ゲームにばっかり熱中して、もっと勉強してほしいみたいなこと言いますよね。言うけども、すごいわかるんですよ、その気持ち。でも、それってもう自分の自発性、自分が自らやりたいと思わないと、やらないですよね。そこを無理やりやらなさい、やらなさいって言っても、やらないですよね。かといって、そこで褒めるのはちょっと私は、疑問なんですね。なぜかというと、結局、やっぱり、なぜ、例えばでゲームにしても、子供は自発的に取り組むのか。
うん、
なんでしょう。
ゲームを自発的に取り組む？
うん。
楽しいから。
あ、そうそうそう、さすがですね。そうなんです。そうそうそう。もう、楽しいからなんです、純粋に。でも、もっと言うと、自分にとって、意義のあることは、人に言われなくても、褒められなくてもやりますよね。なので、人っていうのは、もともと自発的で積極的なんですけども、それが、まあ、勉強とかね、例えばやりたくない仕事とか、なんかあったとしたら、なんか、つまんないからやらないわけですよね、結局。つまんないとやらないですよね。なので、まあ、私の中では仕事はもう絶対楽しいは必要条件になるんですけども、まあ、ちょっと、それはちょっと今回割愛しまして、結局まあ、褒めるっていうことで、何が起きてくるかっていうと、褒めることによって、その人を、やる気を上げ、モチベーションを上げようとしてたりとかすると、褒められるためにやるんですよね。どっちかっていうとね、依存的というか、自発的な、ものではなくなって、結局褒めるっていうところの裏にある意図が、まあ、コントロールしたいっていう意図がありますよね。そうするとですね、相手は褒められるために頑張るようになりますよね。そうするとですね、ちょっとですね、自発的というところから離れていくんですね。なので、私が個人的にお勧めするのは、まあ、褒めるっていうよりも、意図のない、リアルなリアクションですよね。
うん、
例えばじゃあ、そうですね。まあ、よくなってたね。前にセミナーした時も、私が頼んでもないのにも、なんか、自発的にいろいろ動いてくれてて、私は純粋に褒めるよりも感動しますよね。そうするとですね、これはまあもしかすると、そうですね、コツになるんですけど、例えばじゃあ何か人材育成とか社員さんとか育てるにいいのは、リアルなリアクションですね。することによって、もっと驚かせてやろう、みたいな、とかっていう自発性とかも出てくるんですね。それを褒められるためにやるとなると、違ったエネルギーが出てくるんですね。なので、そうしたときにですね、なんかね、ちょっとね、 あれ、感じ違うの分かりますかね。あ、褒められた場合に、褒められたっていうふうに、うん、褒められた、うんと、どちらかというと受け身ですよね、
はい。
でも、私がリアルなリアクションで、例えば、何か自発的にやってくれたことによって、リアルに喜びますよね。うん、そうするときって、驚かせた。わ、
うん、
かりますこの気持ち。褒められた。驚かしてた私、みたいなっていうさ、うんと、あの、積極的な本人の満足感があるんですね、
うん。
その、そうするとですね、驚かれなかった場合でも、驚いてくれないからやる気をなくしたっていうのはないんですよ。
うん、
でも、褒めるになると、褒めてもらえないからやる気をなくすみたいなことっていうのが出てくるんですよね。なので、私的には、無駄に褒めるのは必要がない、というふうに、思っています。逆に依存しちゃう、依存というかですね、うん、違ったエネルギーみたいなのが出てくるので、そうですね。あまり無駄に褒めるよりは、本人の自発性だったりを刺激する。自ら動きたくなるような、ことですよね。それもその意図にコントロールしようという意図がないこと。っていうことが、一番伝わるような気がします。なので、個人的には、うん、あまりこう、褒めるっていうのは、危険なんじゃないかな、っていうふうに思ってます。もう一つね、なぜかというとですね、まあ、私の個人的な実体験なんですけど、似たような経験がありまして、私が小学校の時に、その時の先生がね、すごく私のことを褒めてくれたんですね、いつも。で、いつも観察してくれてて、素晴らしい先生で、私は感謝してるんですけども、でね、その先生に褒められたくて頑張るんですよ、私。先生が、そのことが純粋に楽しいとかじゃなくて、先生に認められたいがために頑張るようになるんですね。褒めるっていうことになると、結局、その人に認められたがために頑張っちゃう、よくわからない方向転換がしちゃうんですね。自発的にそのことが楽しくて、やることではなくなっちゃう。で、結局私今、その先生にもっと認められたい、もっと褒められたいと思って頑張るんですけども、それは5年生とかな、6年生になった時に先生が変わりました、担任先生が。私急にやる気がなくなったんですね。なんかめんどくさくなっちゃって、で、何が起きたかわかりますね。まめに褒めてくれなくなったから、なんか心にぽっかり穴が開いたような、ことになっちゃったんですね。まあ、結果的に言うと、そのおかげで私は自分が納得してやるっていう習慣を身につけることができたので、まあ、結果すべてオーライなんですけど、褒めて育てるというのは非常に危険です。なぜかというと、本人はその人に認められたいがために、その人に褒められたいがために頑張るようになっちゃうから、まあ、依存的になっちゃう。っていう、ちょっと話がだいぶ脱線しましたけど。まあでもね、そう、褒めるのは、まあ私の主観ですけども、褒めるよりもリアルなリアクションで自発性をね、育てた方がいいんじゃないかな、っていうふうに思います。なんか、ぶった切ってばっかりで。申し訳ありませんが、でもね、非常に、とはいえ、心温まる、お便りでさ、個人的には、私自身もね、こうやってね、すごく励みになってますし、ぶった切ってますけども、本当に温かい方だなっていうふうに感じました。何か拾っていただけるところがあれば幸いです。以上になります。
はい。この番組ではご意見、ご感想をお待ちしております。本田優子のホームページ、yukohonda.com までお寄せください。
はい。それでは本日も最後までお聞きくださり、ありがとうございました。また次回お会いしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか？この番組を聞いてくださったあなたにプレゼントがあります。お申し込みは本田優子オフィシャルウェブサイトにアクセスし、ポッドキャストページを開き、必要事項を入力してください。 ご送信いただいたすべての方にプレゼントをお送りします。美や豊かさを引き寄せる有料級の役立つ情報を無料でお届けいたします。 URL は http://youkohonda.com/ です。また番組では本田優子への質問や感想をお待ちしています。同じく本田優子オフィシャルウェブサイトにアクセスし、お問い合わせフォームからお申し込みください。それではまた次回お会いしましょう。